ある方が子供の頃から一生懸命頑張って生きてきたそうなんですけども、なんか一生懸命生きてもこの世の中は生きにくいというような、そういう感じをずっと抱いて、どうしてこんなに生きるのが大変なんだろうと思いながら大人になったそうです。で、大人になって病院で検査を受けたところ、実はその方には発達障害という障害があったということに後で気づかされて、あ、これが原因で自分は今までしんどかったんだ、生きていくのが大変だったんだ、その、まあ、診断を聞いたときにすごくほっとしたというような証をされていました。で、それと似たようなことですけれども、イエス様を信じて神様の子供となって、そして永遠の命が与えられて救われたのに、本当に自分はこれで救われているんだろうか、自分の心の中にはもう喜びとか感謝でいっぱいになっていると思ったのにそうでもないし、自分の考えはいつも神様の御心とか神様の計画を考えると思ったのに、自分の計画とか世の中のことを考えている、こんな自分の状態で本当に自分は救われているんだろうかと、救いの確信が持てないでいるということがあります。しかし実はそのような葛藤があるということ自体が、神の子供になって救われているということの証拠でもあるんです。今までなかったものがその人の中に入ってきたために、まあ双心という表現もありますけれども、以前の自分の心と新しい心と二つの心が入ってますから、葛藤が生まれて、それが救われたということの証拠でもあります。今日は御霊によって歩みなさいという御言葉ですけれども、この反対の言葉は肉によって歩んでいるということです。以前の私たちの歩みは 100% 肉によっての歩みです。で、この肉によっての歩みという意味は、この肉体によって歩んでいるという、そういう意味ではありません。この肉というのは体のことではなくて、神様に敵対しているその心、思い、それを聖書で肉と言っています。で、キリストが来られた目的は、その肉による歩みから私たちを解放するためでした。それでガラテヤ人への手紙の5章の1節に、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとあります。第一番目に、キリストが来られた目的は私たちに自由を与えてくださる、この目的で来てくださいました。で、このキリストが私に必要だという信仰を持つためには、私には自由がないということが自覚できなければ、キリストを信じる必要がどこにもないわけですから、私は何らかのことで縛られて奴隷となっているんだということがわからなければ、信仰に入ることは不可能なことです。じゃあ何の奴隷になっているのかということですけれども、一つはこの世の中、この世の中の奴隷であるということです。そしてこの世の奴隷であるということは、この世の幼稚な教えと聖書で言ってますけれども、ガラテヤ人への手紙の4章の3節に書かれていますが、この世の幼稚な教えっていうのはどういう教えかというと、私たちの先祖代々から子供、子孫、孫たち、私たちに伝えられてきた、まあ、家訓であるとか、まあ、家両親を通して教えられた教え、あるいは学校の未信者の先生を通して教えられたその教育的な教え、それは悪いものではなかったとしても、霊的なことに関しては全く暗闇の状態ですから、この世の幼稚な教えというものが私たちの中に刻印されて根を下ろして体質になってしまっています。ある人たちはそれ以上に宗教の教えにはまっている人たちがたくさんいます。 で、この宗教の教えというと、ある人はキリスト教も宗教の一つじゃないですかと言いますけれども、キリスト教は宗教ではなくて福音、良い知らせです。宗教というのは神様から離れた人間が作り出したものですから、第一テモテの4章の1節というところに、ここで悪霊の教えと書かれています。神様から離れた人間が苦しいとき、何か問題に直面したとき、宗教にその答え、解決を見出そうとして宗教の道に向かいますけれども、そこで教えられている教え、良い教えですね。互いに親切にしなさい、愛し合いなさい、両親を敬いなさい、みんな良い教えですけれども、しかしその宗教の教えであって、霊的な神様の教え、真理ではないわけです。それでよくよく皆さんも考えてみたらいいと思うんですけども、自分が考えていること、そのほとんどはこの2つのどちらかしかないと思うんですね。本当に純粋に私の考えていることってあるんだろうか、このようなことを私は考えていると思えば、それがほとんど前に本で読んだ教えだったり、誰か有名な人の言葉だったり、そういうものが良いものだというように自分の中に入って、いつの間にか自分の考え、自分の思いであるかのように、こうすり込まれてしまっている。本当に私の純粋な考えっていうのがあるんだろうかと一度自分で考えてみると、ほとんどこの2つのどちらかじゃないかなと私は思います。それほどこの世の教えに全ての人は縛られて奴隷となっている状態です。二つ目の奴隷は律法の奴隷です。で、律法というものは私たちを罪に定めるものですから、全ての人は聖書では罪の奴隷ですと、自分が罪を犯しているということさえ自覚ができない、自分がこの世の中の奴隷であるということさえも自覚できないように、この世の流れに流されて生きていたわけですから、その自分は罪に縛られているというような意識はないかもしれません。しかし私は何らかの良い行いによって神様に義と認めていただこうと、私は本当に悪い人間だから、私みたいなものが神様の国に行ける、天国に行けるとすれば、たくさんの今までの罪滅ぼしのために良い行いを積み重ねていって、そして神様がこの私の行いを義と認めてくださったら、私は天国に行けるかもしれない、だから一生懸命頑張ろうと、多くの人たちは行いによって義を求めています。それが全て私の努力であり、私の力です。それが律法に縛られているという状態です。そしてもう一つ、全ての人間が奴隷となっているのは、この世の支配者である悪魔、サタンの奴隷ということです。あなた方の父である悪魔とイエス様がおっしゃったように、この存在もわからないこの悪魔が私を支配している。その理由は、最初のアダムとエバが神様との契約を破った時に、神様から離れて、このエジプトのピラミッドのような、これがこの世であるとするならば、サタンはこの世の支配者となり、そして私たちはこの世の枠の中に奴隷のように閉じ込められていますから、さまざまな宗教で悪霊と交わりながら、この世の奴隷となっているという、これが神様から離れた人間の状態です。私は、あなたはどこにいるのかと神様がアダムとエバに創世記3章で尋ねていますけれども、あなたのことが怖くなったので私は隠れました。神様から離れた人間のいる場所は、すべてこの世の中、そして世の中の 支配者になりたいとどんなに努力しても悪魔の奴隷のような状態ですから、人間は霊的に死んでこの椅子とかテーブルのような家財道具のようになってしまった。この家財道具は命がありませんから、その自分がこの家に支配されているという感覚もありませんから、そこから逃げ出したいという思いもありません。それが以前の私たちの姿であって、キリストはこの世から律法から、そして罪から、悪魔の支配から私たちを解放してくださるために、自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとありますから、キリストが誠の王としてこのサタン悪魔の権威を打ち砕いてくださいました。誠の王の働きです。そして誠の大祭司として罪の生贄となって血を流して、罪と呪いと災いから解放してくださいました。そしてこの地上生涯が終わったら、罪をもって悪魔に支配されているすべての人は、悪魔とその悪霊のしもべたちのいる永遠の火の中に入れ、それが永遠ですから、この世を離れたら地獄に行くしかない、その呪いと運命から完全に解放してくださった誠の預言者です。神様から離れた人間が神様に出会う道を開いてくださいました。それがキリストの十字架ですね。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんと、十字架の上で血が流されたことによって、皆さんと私はの現在地はここから解放された。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださったという、この目的がここにあります。それで2番目に、解放された人たちは自由ですね。奴隷から解放されたわけですから自由になりました。じゃあその自由をどのようにするのかというと、肉の働く機械としないようにとあります。ガラテヤ人への手紙の5章の13節というところに、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使えなさいとあります。肉の働く機会というのはどのような機会なのでしょうか。一つは肉の欲望とあります。先ほど言いましたように、この肉っていうのは肉体ではないですから、肉体の欲望ではないです。飲みたいとか眠たいとか食べたいとか、そういう欲望ではないです。そういう欲望は神様が生きるために人間に与えてくださったものですから、それがなくなってしまったら死んでしまいますから、そういう意味ではなく、この肉の欲望っていうのはガラテヤ人への手紙の5章の16節に、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。御霊によって歩む反対の生き方が、肉の欲望に従って生きていく、歩んでいくということです。じゃあこの肉の欲望というのは、一つは目の欲ですね。目はただの機能ですから、目が悪いってことではないです。 目の問題はこの視力の問題ではなく、目は心ですね。心の中にある欲望です。で、一番わかりやすい例はエデンの園に最初の人間アダムとエバが置かれていました。で、善悪の知識の木があって、それを取って食べたら必ず死ぬ、それが契約でした。で、蛇であるこのサタンが、 神様は本当にそんなこと言ったんですか。それを取って食べればあなたの目が開いて神のようになれますと、そのように悪魔が誘惑しました。その時にこのエヴァが見るとってあるんですね。善悪の知識の木の実を見ると、その善悪の知識の実は非常に親しいと、非常に自分にとってよく見えたわけですね。あ、これは自分が欲しいと、見ると欲しくなるということがそこから来るわけです。ですから神様が禁じているものに対して目を向けたところ、悪魔にまんまと引っかかってしまったわけです。ですから目の欲というもの、ウィンドウショッピングもそうですけれども、見ていると欲しくなる、そして店員さんがそれを持たせてくれたり着せてくれたりするともっと欲しくなってしまう。最初は買うつもりが全くなくお店に来たのに、帰る時には思いがけない買い物をしてしまった。もちろんそのショッピングが罪だという、そういう意味ではないですね。神様が禁じているものを見たらそれが欲しくなってしまうわけです。ちょうどダビデが目の前に裸で水を浴びていたバテシェバというその人を見たら欲しくなってしまったように、毎日のように世の中で不倫のニュースが報道されて、こんなにテレビやニュースでこんな話題ばっかりでいいのかと話題になるぐらい、人はその目見たらそれが自分のものにしたくなってしまうわけです。それから肉の欲ですね。これは何かというと、ちょうど今朝聖書を読んだ時にぴったりした例が出てきましたけれども、エジプトの奴隷であったイスラエルの人たちが自分の家の玄関と鴨居に羊の血を塗って、そこの奴隷、エジプトの奴隷から解放されて海を渡って荒野に入ってきました。その荒野で神様はマナを与えてくださいました。毎日朝目が覚めるとその日の食料を神様は準備してくださいました。ところがこのイスラエルの民は毎日マナだったので飽きてしまって、肉が食べたいと、つまり神様が与えてくださったものに対して感謝とか満足ができなくなってしまって、不平不満を言い出しました。肉が食べたい、エジプトで奴隷であった方がマシだったと。彼らのその言葉を神様は聞いて、じゃあ思い切り肉を食べさせてあげようと、遠いところから神様はうずらを運んで目の前にどっさりとうずらの肉を与えました。そしてそれを取って食べた人たちは皆死んでいったと。その時にそこに書かれているのは、激しい欲望に駆られたるんですね。普通の欲望ではなくて、ものすごい激しい欲望にもう駆られてしまった人間の状態、それが肉の欲です。それからもう一つは持ち物の誇りってあります。もちろん持っていること自体が悪いという、そういうことではなくて、なぜ私がこんな立派な家が持ちたいのか、なぜ私がこんな広い土地が持ちたいのか、なぜ私がこんないいものを持ちたいのか、それは人に見せかけて自分が何か素晴らしい人であるかのように、このエジプトで称賛してほしい、認めてほしい、この人は素晴らしいものを持っている、きっとこの人は素晴らしい人だと、その自分のプライドを満足するためのその欲望という、そういう意味です。これは神様から出たものではなくて、この世から出たものだと聖書は言っているわけです。二つ目に、じゃあ肉の願うことというのがあります。別の聖書では肉の思いとあります。ガラテヤ人への手紙の5章の17節というところに、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。 そこにありますように、肉の願いは何かというと、神に逆らうということです。ローマ人への手紙の8章の7節というところでは、神に反抗するというそういう願いですね。人間の中に神様に逆らいたいと、神様に敵対したいというそういう願い、そういう思いがこの中で生まれた全ての人にはもう生まれた時から持っているということです。霊的な DNA です。イエス様を信じて、キリストを信じて神の子供とされたということは事実なんですね。あ、私は救われた、天国に行ける、それは事実なんです。しかしもう一つ深いところで、自分でもあんまり意識できないかもしれないです、これが自分の神様に逆らうその願いだという、意識するのは難しいかもしれませんけども、二つの心があるわけですね。神様の御心だからこれはしたいというそういう心と、しかし自分はそれをしたくないと、聖書の御言葉で言うならば、自分のしたいと思うことをすることができない、そしてしたくない、やめたいと思うことをやめることができない、それがその深い人間の中にある心、願いなんです。全面的に神様の御心を願いだけをしていくという心があれば、そんな葛藤は生じないわけですけれども、自分の中に葛藤が生じるというのは、この別の思い、別の願いがあるからです。そしてもう一つ、それは神に逆らうものは死なんですね。ローマ人への手紙の8章で言うならば6節です。御霊の思いは命と平安です。イエス様が私たちと共にいてくださるので、平安があなた方にあるように、神様が私たちに平安を与えてくださったので、神が私と共にいるという平安はあるんですけれども、しかしもう一方で、肉の思いは死ですとあります。悪魔という死の力を持つものと聖書でありますように、いろんな人が死んでいく、その背後には悪魔が働いています。そしてこの世の中で、この世の中で自分の肉の思いを満足できるような状態でいるならば、あ、この世は本当に素晴らしい、私はこの世で生まれてきて本当に幸せだ、欲しいものが手に入って毎日が幸せだという時には、死を願わないわけですね。いつまでも長く不老長寿のように100歳を超えても生きていたいというのが人間ですけども、しかし自分の思うような肉の欲望が満たされない、私はどん底だと、そういうふうになった時に、ああ死んで楽になりたいと、多くの人の心の中にこの死を願う自殺願望であったり、死んで楽になりたいという、そのような世の中の教え、神はいないと、そういう死んだら終わりだと、そういう思想にとらわれて、そしてそれは人間の深いところにあるわけです。ですからこの世を支配できるならば生きたいけれども、この世の奴隷で惨めで、こんな無様な生き方をするぐらいだったらもう死のうと、これが肉の願いですね。この肉の欲望と肉の願いがあると、結果的に肉の行いになります。肉の行いはと、ガラテヤ人への手紙の5章の19節と20節に書かれていますけれども、肉の行いは明白であって、次のようなものです。未信者がしているようなリストがありますけれども、それを手紙で書いているわけですから、クリスチャン宛ての内容ですね。ですから、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、 名帝、遊興、そういった類のものです。これが何かというと、この肉の欲望と肉の願いを叶えた結果、そうなるわけです。違う言い方をすれば、それが実を結んだということです。もちろん悪い意味ですけれども、このような結果として悪い実が結ばれました。だからその結果だけを見て、私はギャンブル依存症だからギャンブルをやめなければと、どんなにこの行いをやめようとしたとしても、この根っこがあるわけですから絶対にやめられることは不可能なんですね。自分の力によってこれをなくそうとすることはできないことです。これを図に書いてみると、この一番外側が誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。イエス様をキリストとして信じて自由が与えられた神様の子供ですね。神様の子供になりました。キリストの中に神様の子供がいるわけです。その神様の子供の中に肉があるということです。救われてはいるんですね。でも肉があるということです。私の霊的な状態、それが例えば創世記の3章で言えば私中心というその肉が残っていて、創世記の6章で言うならばこの世の快楽とか物質堕落中心、創世記の11章で言うならばバベルの塔を建てるように私の名を高く上げて神に滅ぼされないように神に対抗しようという、この神に逆らう、それが11章ですね。あまりにも生まれる前から創世記3章6章11章が根を下ろして刻印されて根を下ろして体質のようなものとなってますから、イエス様をキリストとして信じて救われた神様の子供であることは事実なんですけれども、御霊によって歩けない、肉によって歩いてしまうという、そういう状態があるので、私は言います、御霊によって歩きなさいというこの御言葉が必要になってくるわけです。それで3番目に御霊によって歩むということです。この歩むということは生活になるということです。で、このために神様が私たちのうちにしてくださったまず最初のことは、この御霊を私たちのうちに住まわせてくださったということです。第一コリントの3章の16節で、あなた方の体は神の神殿であって、イエス様を心の中に受け入れたその瞬間、もう一人の助け主聖霊がその人の中に内住してくださった。それが救われたということの証拠です。御霊を持つ者は命があり、神の御霊を持たない者には命がない。御霊が入ってくださったということが救われたということの確実な証拠です。で、この御霊はただ入ってくださったというだけではなく、導いてくださる方です。ガラテヤ人への手紙の5章の18節、しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。御霊が導いてくださる、これが私たちの信仰生活になります。じゃあ御霊に導かれるということは、まずその人が祈るということです。アバ父よと、天のお父様、私の今日の一日の生活を導いてくださいと、そのように祈りから始まります。時間を決めて祈ったり、 あるいはいつも心の中でですね、このように生活しながら、主よどうぞ御声を聞かせてください、御言葉を通して主が私に語ってください、そのように祈りが必要です。そしてこの祈りはエペソ人への手紙の6章の18節、御霊によって祈りなさいと、肉による祈りではなくて神様の御霊が私たちの内側、皆さんの心の中に内住していますから、その言いようもない深いうめきを持って取りなしておられるその神の御霊によって、私たちも神の国とその義とをまず第一に求めて祈り始めます。そして導きを求めるために必要なことは御言葉です。祈らない、神様に祈らないということは自分の思いのままに生きていくということです。で、御言葉を聞かない、御言葉を読まないということは、世の中の教え、宗教の教えのように生きていくということですから、このように礼拝を通して神様の御言葉を聞きます。ヨハネの福音書の14章の26節というところに、聖霊はあなた方にすべてのことを教え、内側に住んでおられる聖霊があなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したことを思い起こさせてくださいます。イエス様が私たちにおっしゃったその聖書の言葉を必要な時に思い起こさせてくださる御言葉ですね。あ、この御言葉によって私は歩んでいくんだと、このように1週間の週の始め共に集まって礼拝を捧げていますけれども、この礼拝が祈りと御言葉です。神は霊と誠によって礼拝する、そのような神の子供たちの礼拝をとても喜んでくださいます。御霊が私皆さんの中に内住し、真理である聖書の御言葉、神の言葉を今聞いていらっしゃるわけですから、礼拝は何かというと、神の国がこのところに望む時間ですね。神の国が望むということは、神様の支配の前に私たちは自分自身を低くする、へり下るということです。神様を賛美するということは、私たちは自分がこの神様のしもべっていうか、神様の子供だということを告白しています。ですから、この祈りと御言葉と礼拝を捧げていくときに、どういうことが起こるのかというと、創世記3章6章11章で刻印され、根下ろし体質となっている、そのことが少しずつ回復されるようになります。礼拝を通して神様の前に祈りを捧げ、賛美を捧げ、神様の御言葉を聞こうとして、そして神様に献金を捧げて、これは私の汗と涙の結晶ではなくて、神様が私のために与えてくださったものを一部あなたにお返ししたものに過ぎないんです、というその献金ですね。すべて神様に使えるという姿勢を、私たちは礼拝を通してこの刻印を変えていくわけです。そして完全に私たちが喜んで神様に仕えることができるとするならば、この聖霊に満たされたという時です。これもこれと同じように結果なんです。聖霊に満たしてください、私を聖霊で満たしてくださいという祈りの答えでもあります。で、この聖霊の満たしは二つの面において現れてきます。一つは力です。人の働きの1章の8節、しかし聖霊があなた方に臨むときに、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムからユダヤサマリア地の果てにまで私の証人となります、という これは伝道のための力ですね。未信者の人たちを見るとこのように見えてきます。霊的な目が開いたら、彼らはどんなにこの世で成功していたとしても、サタンの奴隷、本当にかわいそうな人だというように見えてくるならば、私は以前はあなたと同じような世の奴隷、罪の奴隷、悪魔の奴隷でした。しかしキリストが私のために自由を与えてくださるために、十字架の上で全ての問題を完了したと終わらせてくださいました。その私はキリストを信じて、そこから解放された証人なんですという、その力は神様がご自分の力をその人に注いでくださったのでできるんですね。これは外側に働く力です。じゃあ内側に働く聖霊の満たしが御霊の実と呼ばれるものです。ガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。神様がこのような御霊の実を自分の中に与えてくださったら、愛に満たされたら、人を許してあげることは自由にできるわけです。しかし愛に満たされてないと自由には許せないですね。復讐したいという肉の思いがその人に勝っていたら、それは不可能なことです。しかし御霊に満たされたら、そのようなことも自由にできますし、また喜びですね、この世の喜び、こちらから来る喜びではなくて、神様から来る天的な喜び、それは神様が与えてくださるものです。平安も何もないからではなく、どんな問題が来ても大丈夫だという平安、神が私と共におられる、この御霊の実に満たされれば何にも問題はないわけです。ですからこれは内側ですね、神の子供たちの内側に神様がこのような実を実らせてくださいます。じゃあ最後にどうすればというその結論ですね。結論は5章の24節です。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。この肉、これを十字架につけてしまった、これが答えなんです。御霊によって歩もうとするならば、邪魔をするものがこの肉ですから、この肉を、自分の肉をさまざまなこの情欲や欲望と一緒に十字架につけてしまった。それは違う言い方をすれば、ガラテヤ 2-20 と同じことを言っています。私はキリストと共に十字架につけられました。この私というのは何かというと、私のうちの欲望と私の肉の願いですね、肉の欲望と肉の願いはキリストと共に十字架につけられてしまいました。もはや私、その古い肉の欲望や肉の願いを持っている私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この肉を十字架につけてしまったという時に、御霊によって歩みなさいというこの御言葉が成就するようになります。歩みですから、一瞬十字架につけてもまた戻ってしまう、そういうことがあると思うんですね。だから一瞬一瞬の歩みですから、一回つけたらもう自動的にずっとそうなってしまうという状態ではないので、またこの騙されないようにということです。この一週間チャレンジですね、してみていただきたいと思います。そうすると次の御言葉に今度だんだんと移ってくることができるようになりますから、この一週間御霊によって歩みなさいという御言葉が皆さんの生活に成就しますように、主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。神様の御言葉が 生きて働いて信じる私たちの心と思いと生活に成就しますように、イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。